大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今日は久しぶりに石橋さんに KBS 京都のスタジオに来てもらってます。
こんばんは。どうも。
こんばんはですね。
あの
KBS 京都のスタジオと言っても、実は僕が東京側で石橋さんが KBS のスタジオで、ズームでつなぎながら収録してます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は石橋さん何の CD を、っていうか石橋さんお元気でした？
元気ですよって、この間メトロで会ったばっかりじゃないですか。
いやいや、石橋さんとは会ったけど、このラジオを聞いてる皆さんは、
う
ん、
あ、そうか。
石橋さん久しぶりなんで。
いや、二人だけのつもりでやってるから。
石橋さん、これラジオですからね。じゃあ、今日石橋さん何持ってきてもらいましたでしょうか？
今日はね、多分大友さんは絶対に聞いたことないだろうと思うんですが、バディ・ミラーっていう人がいて、アメリカに。
はい。
エミル・ハリスってカントリーの人いるでしょ？エミル・ハリスの、
はいはいはいはい。
バンドにいた人なんですけど、なんかアメリカーナって言われてる、はい、アメリカのなんていうかな、ルーツミュージックみたいな、ブルースとかの、向こうのカントリーとか、そういうの合わせたような音楽の、なんか代表格の一人みたいに言われてる人がいるんですよ。もうすごい古い人だけど。で、その人が、
はいはい、
マーク・リボーと、ビル・フリゼールと、グレッグ・リースっていう、これペダルスティーの人なんですけど、4人でバンド組んでたんですね。これ最近知ったんだけど。バディ・ミラーズ・マジェスティック・シルバー・ストリングスっていうバンド組んでて、これ10年以上前に出た CD なんですけど、それをね、最近知って、買って聴いてみたらなかなか良かったんで、それを紹介しようかなと思って。ギタリストが要するに4人でやってるっていうことです。
めちゃくちゃ聴いてみたい。全然知らない。
知らないでしょ？
ですね。マーク・リボーと、マーク・リボーとビル・フリゼールがやってるのも珍しいよね。
そうそうそうそう。で、しかもやってるのがそのアメリカーナって言われる、アメリカの古い音楽に根ざした音楽なんです。
はい、はい。
うん。
聞いてみたい。嬉しいですね、それは。
そうですか。じゃあね、早速行きましょうか。これ CD で言えば2曲目になるんですけど、はい、No Good Lover です。はい、バディ・ミラーズ、マジェスティック・シルバー・ストリングスから、No Good Lover でした。
かっこいいね。
これね、まあ、ラジオだとモノラなんで意味ないですけど、マーク・リボーが、左チャンネル、ビル・フリゼルがライトチャンネル、うん、でバディ・ミラーはバリトンギターで、デビッド・リースは、ペダル・スティールという編成ですね。
ドラムも入ってるのは？
その人もいるけど。
あ、別にいるんだ。
別にいるんです。
なるほどなるほど。いやいや、すごいいいな。もうすぐマーク・リボーとビル・フリゼルって分かるね、聞いてると。
分かるでしょ、うん、これライブの様子もね、 YouTube に上がってるけどね、なんかその、
あ、そう、
うん、マーク・リボーとビル・フリゼルがね、すごい楽しそうな、ニコニコ笑いながらやってんの。
ああ、そうだよね、これは楽しそうだね。カントリー&ウエスタンでいいの？俺その辺のジャンルすごい弱いんですけども。
あ、まあ、カントリーには根ざしてるけど、そう、最近言われてるアメリカーナっていうやつ、なんていうの、アメリカの古い音楽のルーツは全部 ブルースだみたいに言われてるけど、そうじゃなくてやっぱり移民の音楽だから、うんうん、アイルランド系とかね、
あと、まあ、
いろんな種類があるから、そのカントリー&ウエスタンにも限らず、いろんなこうアメリカの古い音楽をミックスしたみたいな、
はいはい、
ことをして、新しいアメリカの音楽を作ろうという動きみたいなのがあるんです。
なるほど、なるほど。
うん、それを、アメリカーナって呼ばれてるけど、は
いはい。その中の動きでこういうのが。
うん、そうそうそう、そういう感じですね。
これ、何年録音って言ってましたっけ？
これね、2011年。
10年以上前だ。へぇ、知らなかった、こんなアルバム。
じゃあ、実はバディ・ミラーという人は、奥さんのジュリー・ミラーという人と、すごい活動してて、はい、それ、その、夫婦二人のデュオがすごい好きで、ずっと追いかけたけど、追いかけてなかったらね、知らない間に、こういうバンドを作って CD 出してたから、最近見つけてびっくりして。
いやいや、相変わらず石橋さん幅広いっすね。
いや、バディ・ミラーのね、うん、音楽もね、すごいいいんですよ、なかなか。
いや、今のもすごいいいね。ものすごくいいですね。
うん、なんか、やっぱりほら、ギタリスト、みんなすごい人が4人揃ってるから、すごい、なんか、ギターの絡みがすごいいいでしょ、なんか。
いいね。もう、めちゃくちゃいいグルーヴ感ですけどね。え、これもう一曲。
あ、もう一曲行きましょうか。CD で言えば9曲目になるんですけど、はい、昔、ジャムジャムでも特集したエリザベス・コットンっていう、20世紀初頭にした、女性のギタリストの。
すごいギターだよね。
うん、そのフライトトレインっていうやつをカバーしてますんで、それを聴きください。はい、バディ・ミラーズ・マジェスティック・シルバー・ストリングスで、エリザベス・コットンの曲のカバー、フライト・トレインでした。
これは知ってる、さすがにこの曲は。これはインストなんですね。
インストです。うん。これなんかさ、CD のライナーで、この曲は、ギターを演奏する人が最初に学ぶべき曲の一つだって書いてあるけど、エリザベス・コットンって左利きなのに右利きのギターそのまま使ってるから、 弦が逆なんですよね。
はいはいはい。
普通の人が習う。
そうですよね。
では特殊すぎて無理だと思うんだけど。
これはでもいい曲だし、このメロディーラインってギターでちょっと弾きやすいんですよ。
うん。
ああ、でもすごいいいな、いいアルバムですね。
うんうん。
なんかインストものも入ってるんですか？
インストものはね、この1曲だけですね。
ああ、でも他も聴きたいですね。
最後の曲なんですけど、これビル・フリゼールが作曲ですね。で、はい、歌詞と歌を歌ってるのがその、はい、バディ・ミラーの奥さんのジュリー・ミラーです。God's Winged Horse です。はい、バディ・ミラーズ・マジェスティック・シルバーストリングスで、God's Winged Horse でした。
これもいいですね。
その奥さんとやってるバディ&ジュリー・ミラーっていうのの、もう CD もたくさん出てるんですけど、それが大体こんな感じの曲が多いかな。はい、で、今のは、
うん、これでもビル・フリゼールが作った曲なんでしょ？
そうそうそう。そう、でもね、こんな感じの曲が多いね。
うんうん。
で、今の曲は、はいはい、マーク・リボーとビル・フィゼルはアコースティックギターで、バリトン・エレキがバディ・ミラーで、ペダル・スティールがグレッグ・リース、うん、ということですね。だから途中であるエレクソロはバディ・ミラーが弾いてるっていうことかな、はいはい、
石橋さん、これ家で一人でしんみりと
家で一人
お魚とか食べながら聞いてるんですか？
そうそうそう、納豆ご飯とか食べなが
ら、ね、すごいいい音楽だけど、今その姿をなんとなく想像したらちょっとククって笑
う。大体でも
これでも
家で音楽聴くときそんな清掃して聴くわけじゃないからね。
そういえば石橋さんってどうやって聴いてんの？いつも音楽聴くとき。ヘッドホン？
ヘッドホンじゃない。ヘッドホンは使わない。うん、たまたま運がいいことに大音量出しても平気なマンションなんで、結構大きい音でスピーカーから出してますよ。
うん、そうか、音出せるんですね、石橋さん。
出せる出せる。うん、全然。うん。全く、
なんか、石橋さんがさ、ヘッドホンして聴いてる、イヤホンして聴いてるイメージが全然ないから。
いや、ヘッドホンはちょっと無理かな。
じゃあ普段持ち歩いてずっと聴いたりとかもしてない？
しないしない、全然。イヤホンは特に絶対しないね。耳怖いから。
見たことないもんね。うん、石橋さんがイヤホンしてるの。
だってイヤホンはすぐ耳悪くするでしょ。
なるなるなる。もう俺なっちゃったけど。
で、しかもさ、最近聴力衰えてるのが分かってきたからね。
来た。年寄り会話。聴力、やっぱ、いや、俺もね、衰えてるの自分で分かるんですけど。
分かるよね。
来た？
うん、来た来た。
うん。それは、あれじゃない？なんか、遠くで誰かが喋ってる声とかがすごく明瞭じゃなくなったりとか、
そういう感じ。そうそうそうそう。うん、遠くじゃなくても明瞭じゃない感じが時々ある。
居酒屋とかざわざわしたとこで喋ってる時に何喋ってるか分かりにくくなって。
もうそれね、静かなところでもそういうことが時々あるね。
お、
う
ん。来てますね。
来てますね。だいぶ。
ですね、気がついた人に、えとか言って聞き直してる時が多いのことに気がついて。
そうそうそう。俺も、なんか特にざわざわしてるとこだと相手が何言ってるか分かんないことがあって、うんうん、なんでしょう、耳の滑舌が悪くなってる感じかな。
うん、そうそうそう。だからさ、うん、ちゃんと聞こえたふりしたりしてね、曖昧に相槌打ったりして、後で偉いことになる。
わかる。なんか流れを止めたくないとき適当に
そうそうそう。
なんか笑ってごまかすやつでしょ。
うんうん、そうそうそう。
石橋さんでもそんなことがあるんだ。
そう、だからイヤホンはもう絶対にしないね、ほんと。
うんうん
ヘッドホンも一応持ってはいるけど、うん、ほとんど使ったことないな。
石橋さんの頭にヘッドホン乗せると割と面白いフォルムになりませんか？
な
んとなく。
そうかな。
ひどいこと言って。
急に毛が生えたみたいな感じ？
なんか、お地蔵さんが被ってる帽子みたいになるんじゃないかな。
一応なんかさ、移動の時にも聞けるように、うん、骨伝導ヘッドホンってやつを買ってみたんやけど。
え、あれどう？やったことないです
けど。あのね、音はあんまり良くないから結局使わなくなったね。
音楽とかはちゃんと聞こえないっていう感じ。
普通のヘッドホンに比べて全然音は良くないから。
そっかそっか。
やっぱり違うよね。耳で聞くのと電動で聞くのでは、う
んうん。ですよね。やっぱり、あとやっぱり俺、いや、できればなるべくスピーカーで聞きたい。
うん、そうそうそう。
けど古いのかな。これみんな今イヤホンで聞いてるでしょ多分。
いや、でも。
この番組とかも。
こんな専門的な話になるかもしれないけど、マスタリングもみんなあれじゃ、イヤホン用にやってるの多いでしょ最近の J-POP とか。
そうそう。最近のポップさ、全部あれイヤホン用に作ってるから、スピーカー用の音ではない。
そう。
ですよね。石橋さんとこで出してるのはやっぱ一応スピーカー基準？
もちろんもちろん。だって。
知ってる。
うん。うん。ものすごく細かいとこのチェックとかでヘッドホン使うときあるけど、そうでない限りは家でちゃんとチェックするときも、スピーカーの種類変えて、最低でも2つ、2種類のスピーカーで聞いたりしてる。
そうか。石橋さんスピーカーいくつも持ってる？
いくつか持ってる。
あ、すごいな。すごい。負けました。俺1種類で。
いや、普通の家で聞く人ってそんないいスピーカーで聞いてないからさ、いいスピーカーじゃないのでも聞いた方がいいかなっていうのが。
そうだよね。マスタリングスタジオでやったときは、俺も、家で聞いたり、あと車の中でわざと聞いたりとか、いろんなので試したりはしてるね。あ、もうそろそろ時間だから、
もう一曲
最後の曲を聴きながらお別れする？
はい、そうしましょうか。
となっちゃうけど。
あ、じゃあ、大友義秀のジャムジャムラジオ、今日は石橋さんゲストにお送りしましたけど、ポッドキャスト版も聴けます。じゃあ、最後の曲、石橋さん紹介お願いします。
最後はね、なんとね、マーク・リボーがボーカルですよ。
ええー、これ一番聴きたいじゃん。
そう。
フェードアウト。うん。
ね、じゃあね、それいきますね。曲は、ベリーミン・ノット・オン・ザ・ロン・プレーリー。
ちょっと、ちゃんと読んでくださいよ。もう一回、なんて
言
った
ら、ね、はい。ベリーミン・オン・ノット・ごめん、ちゃんと言いますね。
はい。
方眼でさ。もう一回言います。はい。Bury me not on the lone prairie です。
はい。じゃあ、マーク・リボーの歌聴きながらお別れです。また来週。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版、京都と東京をつないで、石橋さんをゲストにお送りしてます。ということで、ありがとうございました、今日は。バディミラー、いいね。すごくいいですね。マーク・リボーの歌、意外といいな。びっくりした。
そうなんよ。いいよね。他で歌ってんのかな？これで以外で聞いたことないけど。
いや、俺も知らないけど、意外といいね。
うん。
うん。歌ってんのかな？普通に歌手みたいにいいですよね。
そうそう。
うん。びっくりだなぁ。これ今も CD 手に入るの？
うん、手に入るし、YouTube にも、これ、ね、実は CD と DVD が一緒になってて、DVD に一曲と、
そうなんだ。
うん、制作風景のドキュメンタリーみたいな DVD がついてるんですよ。それもね、YouTube で見られるから。全部フルで。
あ、本当か。今ポチっちゃおうかな。
で、他の場所でやってるライブのやつも映像がいくつかあるんで。
あ、本当。これって日本版出てるの？
日本版出てないと思います。
あ、そうか。日本では出てないんだ。わかったわかった。ちょっと探してみよう。
見えるかな？大友さん、ジャケットこんなんで見えないよね。こんなズーム。
あ、見える見える見える見える。
じゃあエンボスで。
アナログ版？
いやいや違う、CD。
CD、あ。サイズ感がこっちで見てると全然わかんないな。
で、エンボスで字が全部浮き上がってんですよ。
う
ん、
おー、それは持ってたいな。
で、これで、なんかさ、ほら、ギターの弦のパッケージっぽく作ってるの、ジャケット。
あ、もうちょっともう一回見せてもらいます、ジャケット。あ、ほんとだ。
うん。
ほんとだ、ほんとだ。ギターの弦っぽい。
ちゃんとね、ヘビーゲージっていうね、これ、のが書いてあったりして。
そうなんだ。
うん、割とそういうの意識して作ってるみたい。
よいしょ。ちょっと今、バディミラー。すごいな。アマゾンでバディミラーで検索すると、なんか、CD も出てくるけど、鏡とか出てくる、ね。
あ、そう。ああ、ミラーで、
うん、ミラーセットとか、なんか。あ、これ結構面白いな。
へえ。
いや、このバディミラーって人、結構昔から好きで。
石原さんとこの辺詳しいですよね。
いや、そんなに詳しくないよ。
ブリティッシュトラッドとかともちょっと通じる感じ？そんなことはない？
いや、どうなんかな。でもまあ、ね、根は移民を深くたどればね、同じような感じになるよね。アメリカの音楽もだってそんなトラッドの影響を受けてるから。
これはでも YouTube まず見てみよう。
うん、YouTube ね、その4人でやってる、4人じゃないや、そのドラムとベースの人もいるから、あとゲストボーカルも入れてる、結構大人数か。結構、ライブの時本当にね、楽しそうなんですよ、マーク・リボーとビール・フリーゼルが。
そうだよね。これは多分彼らにとってのルーツミュージックでもあるのかな。
そうそう。
俺らで言うと水前寺清子さんと一緒にやったりするのと近いかな。
年齢差で言えばもっとそっちの方がありそうやけどね。これ多分バディミラーがね、一番年上だと思う。ちゃんと調べてないけど。結構バディミラーって年作ってるから。
マーク・リボーとか、ビル・フリゼルって多分70前後。
70前後。あ、じゃあ同じぐらいかな。
だよね。同じ。そうか、そうか。
あ、そうか。その二人もそんなに年になってんのか。
と思うよ。だって、俺より年上だもん。
そうよね。
ビルも。
そうそうそう。そうやわ。
70いってるかいってないかくらいじゃないかな。石橋さんってビル・フリゼルとか、マーク・リボーのライブ企画したりしたことあるんですか？
はないけども、ビル・フリゼルは見たことあるし、マーク・リボー見たことあるかな。見たことあると思うけど、その見たことある年から考えたら、そういうの70は越してるよね。
越してる。俺より上だもん。俺どっちもやったことあるんだよね。
ああ。
忘れちゃったけど、うん。ビル・フリゼイルは梅津さんのセットかな。ジョン・ゾーンのセット、ニューヨークのセットだったかな。忘れちゃった。あと、マーク・リボーも何で一緒にやったんだろう。多分ニューヨークでジョン・ゾーンとかそういうのかな。
もう
忘れちゃったけど、昔はよくすれ違って
た、
うん。ね、フェスとかで一緒になったりすることもあったし。最近はあんまり会ってないけど。そうか。 いやいやいや。
なんかさ、この、うん、このバンドのそのライブの、あの映像を見ると、あのうん、ビル・フリゼルもマーク・リボーも髪の毛に力がなくなってるよね、うん、やっぱり年取って。
そこ
俺が言うことではないけど。
いやいや、石橋さん力も何も髪の毛がないじゃないですか。
自体がないけどね。うん、
ビル・フリゼールは、まあちょっと髪の毛に来そうな感じだったけど、マークも、
マークも、二人ともなんか髪の毛はあるけど、髪の毛に力がない感じ。あ、年取ったなっていう感じ。うん。
そうか。あ、ちょっと、最後にマークと会ったのいつなんだろう、そもそも。だいぶ前だな、だいぶ前のような気がする。そうか。なるほど。ちょっと髪の毛もチェックしてみます。石橋さんは最近はどうなんですか？
最近はどうなんですかって。
もう、あの、髪の毛問題とか。いやいや、問題じゃないのか、そもそも。
うん、もうそうそう。問題にするほどのもんでもないって感じになったから。
あの、寝癖とかそういうのは。
あ、寝癖がつかないように、あの、しょっちゅう散髪してますよ。
え、でもさ、あの、言葉選んで喋ってますけど、少ないは少ないなりにどんどん減ってってはいるんじゃないの？さらに。
いや、わからない。しょっちゅう短くしてるから。
もう、ある時期以降は少なくなってかずにそこで固定してるんですかね。
わからない。どうなんやろね。
わかんないんだ。
そんなに。
俺はもう最初からほぼない頭だって思ってたけど、うん、どんどんなくなるのか、それともそこでハゲ止まってるのか。
どうなんかな。
止まってる。白髪とかなってないの？
白髪ね、あの、ちょっとあるね。
あ、あるんだ。
うん、やっぱり。うん。
あんまりでも、あんまり気づかないな。
あの、ハゲてる人は白髪ならないっていうね。
比較的遅いよね。
うん。
多分。
うん。
石橋さん、その、わずかな部分を伸ばそうとか、そういう、なんか、色気みたいなの持ってないんですか？
いや、この、
色気というか、
野心というか。
野心。この、あの、タイプの頭の人、伸ばすとすごい貧乏臭くなるからね。
あの、よくいるじゃないですか。政治家とか、あの、企業の人で、前の方にすごく強引に伸ばして。
うわあれね、あれ、すごいなんか嫌な感じするね。
あれ、どういうメンタリティなんだろうね。
ねえ。
どうやっても、どうやったって、ハゲは変わらないのに。
無理にさ、頭頂部にくっつけてるから、すごい油っぽい感じするよね。なんかあの、ハエとか止まったら、捕まりそうな感じするよね。
それハイトリガミのこと言ってます、うんうん、なんかハイトリガミって今もあるのかな、
ね、どっかの市場で見た、あのくるくる巻いてて、あのほらそれをこう垂らしてるやつ
ね、今の若い人知ってるのかな、
どうなんかな、魚屋さんの前上には絶対あったよね、昔は、
昔あったあった、あのそういうところに、なんていうの、あれベタベタしたか長い細い紙みたいのがあって、そこにハエが止まると動けなくなってっていう
やつですよね、
うん、
あれはちょっと、はい、ちょっと待ってね。ハエトリガミ今、あの、せっかくさっきアマゾンで検索したから、ハエトリガミって検索してみようかな。
いや、多分売ってると思うよ。
あるのかな、今も。ハエトリ、あ、ハエトリガミ。ある。ありますね。
うん。
ハエトリリボンって言うんだ。
ああ、そうそうそう。
リボンなんだ、あれ。
そうそうそうそう。リボン、リボン。
ハイトリリボン、丸まった、あ、あるね、
うん。
ありますね。今度、買って誰かにいたずらしちゃおうかな。
ベタって。
あれでも、本当に取れないしね。
うん、すっごい、すごい粘着力だよね。
うんうん、
ハイトリリボン安い。5個で420円。1個84円。安いなぁ。おぉ。そうか。あ、すいません。つまんない話になっちゃった。じゃあ、また来週にしましょうか。
はい。はい、はい。
はい。どうもありがとうございました。